食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。今回は食育に役立つ食べ方のキーワードをいくつかご紹介しましょうね。よく調理の基本はさしすせそと言われていますね。この意味ご存知ですかね。さは砂糖のさですよ。しは塩のしですね。すはお酢の酢ですね。せはですね、西洋う醤油のことなんですね。それで最後のそはですね、これ味噌のそなんですね。これは何のために言ったかっていうとですね、調理で味をつける場合にはこの順番でね、味をつけなさいと言うんですね。例えばさは砂糖、このね、砂糖とお塩どっちを先入れるかっていうとね、やっぱり砂糖を先入れないとね、味がつかないんですよ。というのはね、砂糖の分子って大きいんですね。それでこれで、ある程度味をつけておけば、今度は次に塩を入れると、塩の分子って小さいもんですからね、間にこう溶け込んでくれるんですね。ところがこれを先に塩を入れてしまいますとね、周りにバッチリとですねコーティングされてしまうもんですから、砂糖が入りにくくなっちゃって塩っ辛いものができちゃうんですね。というように順番を知って料理をするとですね、大変バランスのいいお味ができますよという意味なんですよね。食育を進めていく上でも同じような役立つキーワードがいくつもありますよね。孫は優しい。これはね、まはね、豆ですね。ごはごまですね。はは、わかめ。やは野菜に。さは魚。しはですね、しいたけ。きのこ類ですね。いは芋なんですね。同じようにね、ごずこんというのがありますね。これは、儒教の お坊さん方が、ごずこんって言ってね、こういったものを体にとっていると体にいいですよって言って、まずごはごまのご、ずは豆の豆ね、そして昆はですね、昆布ということでね、こういったものを食べていれば、人間というのはね、非常にバランスのいい食生活につながりますよということですから、こう現代人もですね、このごずこんやってもいいんじゃないかなと思いますね。そして卑弥呼の歯がいいぜというのがあるんです。これまたね、難しいですよ。これはよく噛むことの効果を例えたキーワードなんですけども、卑弥呼の歯がいいぜって、卑弥呼ってね、もう卑弥呼がいる頃というのは硬いものよく噛んでたからね、歯が丈夫だったんですね。卑弥呼の意味ですけど、卑はですね、肥満防止、弥はですね、味覚の発達、子は言葉の発音がはっきりできるかできないか。やっぱりちゃんと噛んでたりいろいろするとね、言葉っていうのはね、歯がきちっとしてればですね、発音もきちっとできるんですよね。さあ、卑弥呼ののはですね、脳の発達。卑弥呼の歯はですね、歯の病気予防というね。がいいぜのがは、がん予防と、ね。これもよく噛んで、飲み込まないことにすれば胃に負担来ないし、消化酵素が一緒に出ることによってですね、体が非常にバランスよく保てるという意味でがん予防になったんですね。いいぜのいいですね、胃腸の働きを促しますよ。ぜ、全身の体力増強と全力投球、力いっぱい勉強や仕事ができること、こういうことなんですね。卑弥呼の歯がいいぜ、これをね、皆さん実践してもらいたいなというふうに思いますね。さて、アメリカからやってきましたキーワードにね、ファイバーデイというのがあります。これは、私がね、顧問してるんですけども、5つの色、5つの種類の野菜を食べましょうよと。それもね、一握りの野菜を5つ食べましょう。一握りって大体 70g なんですね。ですから1日 350g、野菜は取った方がいいですよっていうことになるから、一握りが 70g ですから、かける、ね、5種類、350g ということになるんですね。これは1991年にアメリカで始まった国民健康運動のキーワードなんですね。野菜と果物に関してはベジフルセブンというのがありますね。ベジタブルとフルーツ、7つ食べましょう。こういうことはどういうことかというとね、これ果物っていうのはね、200g ぐらい取ってくださいよって言ってるんですね。 それと、野菜はですね、350グラム取ってくださいよ。だから、一つ70グラムぐらいずつ取りましょうね、みたいな話なんですね。果物と野菜と両方一日食べていきましょうね、っていう。そういう運動ですね。はい。また最近はマクロビオティックのキーワードにもなっている新土富士。これ知ってますか？新土富士ってね。これはね、そこの地域で、そこでしか取れないものっていうのがね、それを食べなさいっていう意味なんですね。だから、新土富士ってのはまさに今、地域のものをね、できるだけ皆さんで食べましょうねと言ってるね。我々はね、みんな昔はその外国から持ってきたりね、遠くから持ってきたもの食べてないんですよね。自分の身の回り、それも四里四方で食べてた。四里四方ってことは16キロ四方のところで手に入るものを、食べてたということでね。その意味の新土富士です。ぜひこういうね、キーワードを覚えてくださいね。そして新しいところではね、食料問題に関わるキーワードも出てきましたよ。テーブル42って言うんですね。このテーブル42っていうのはね、一つのテーブルを二人で食べましょうって。ねえ、これどういうことかっていうと、これは仮装しなきゃいけないんですよ。思わなきゃいけないんですね。食べるときに、目の前に、開発途上国のね、子供さんが一緒に食事してると思いなさいということなんですね。そして、我々が食事をするときに、料金払いますけども、そのときにね、20円多く払いましょうよと。で、この20円多く払ったものが、その開発途上国の人たちの食事になりますよと。それでこれを、そこの お店がですね、寄付を一人頭20円、やっぱりその恵まれない国にですね、送ってくださるわけですね。そうすると、我々自身は一人で食べてんじゃなくて、ね、そういう人と一緒に食べてんだよという思いに駆られることによって、そうだ、我々はね、この人たちを助けてあげなきゃねという、そういう気持ちがですね、込められている言葉なんですね。ぜひね、このテーブル42っていうのもね、これから盛んに行われるようになると思います。これは日本の人がね、思いついたんですね。東大の准教授の方がね、今から7年ぐらい前かな、これを世界で発表したんです。そしたらね、結構世界で飛びついてくれましてね、今や日本でも農水省の食堂であるとかですね、厚生労働省の食堂であるとか、テーブル42運動っていうのをね、実はやってるんですね。これから普通のレストランでもやってほしいなというふうに思います。こんな風に食育に役立つキーワードがいろいろあります。体のためにもこういったキーワードを実践することをお勧めしますよ。食育の時間、服部幸男でした。